ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、55歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さん、アガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。さてですね、
はい、
この番組を収録している宮城県女川町の女川 FM のスタジオ、スタジオと言いましてもですね、木造の小屋というか、
うん、
プレハブに車輪のついているいわゆるトレーラーハウスなんですが、
はい、
復興工事の影響で今まで曲がりさせてもらっていた女川小学校の校庭から立ち退かなくてはならなくなりまして、あまりに急なお話なので、引っ越し先がない、お金もない、さてどうするこの番組というところまでは先週の番組でお話ししたんですけども、
その後ですね、さらに事態は急展開しまして、はい、その収録をした翌日電気が止まってしまうということになってしまいまして、はい、もう使えないのという事態になりました、
はい、
その結果今週はついにこう家なき子状態、
家なき子です、
ね、
でシーパルピア内の、街中交流館のちょっと隅っこをお借りしましてお伝えしております。
はい、ですのでね、今日はスタジオではなく私の iPhone を、ね、使って録音していますので、どうぞよろしくお願いします。
でもラジオの録音ってこれだけあればいいっていう、まあそうですね、ことではあるのかなと思いました、
うん、どこでも、ね、録音できるんです ね、
はい、ね、多分ほとんどの人は先週の放送を聞いて、まあ半分冗談なんだろうと思ってだと思うんですが、この状況本当の話でしたね。もうドッキリカメラでもなんでもないんですよね、うん、とはいえね、現在も女川町役場の関係者そしてスタッフが引っ越し先を確保しようと頑張ってくれていますので、
はい、
私たちも頑張って、スタジオもなくてもやっていこうかと思っております。
そうですね、せっかくですので今週は夜の巷を徘徊するよろしく、夜のシーパルピアを徘徊しながらお届けしていきたいと思います。
徘徊ですね、
はい、最後までよろしくお願いします。続いては住んでる人、働いている人、訪れた人、復興真っ只中、我が町女川町に関わりのある方をゲストに、震災当時のお話から今現在までじっくりお話を聞くこのコーナー、この人さ聞いてみっちゃ、
今週も先週に引き続きまして建築まちづくりのコンサルタント末祐介さんのお話をお届けします。震災から間もなく8年、津波で流された我が町も今私たちがいるシーパルピアをはじめ新しい建物が立ち並ぶようになりました。今週はそんな町づくりの計画を震災から3ヶ月、2011年の6月から始めて今に至るまでずっと支えてきた末さんの立場から見た今とこれからについて伺います。
末祐介と申します。44歳です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。震災発生3ヶ月後に国土交通省の依頼で女川町に入り、どのように町を復興させていくか、その計画を地域の人と関わりながらまとめてきたその道のりについてお話しいただきました、
はい、
ここからは実際に新しい町づくりが始まってから今に至るまでを伺います、
はい、
とその前にコンサルタントとして当初は大阪から女川に入ったわけですが、まあ、途中からは女川町にもお住まいになることになったんですよね。
今の、浦宿駅の近くに区舎を借りまして、はい、そこで寝泊まりしながら、町の皆さんとの議論をするために、まあ、夜な夜なガル屋に行ったり、
はい、ビール屋さんですね、
はい、陽子さんに行ったり
居酒屋ですね、
はい、シュガーシャックに行ったり
クラブですね、
はい、っていうようなことを、やりながら、夜の声なんかも拾って、はい、集めていたっていう形
です。それは貴重な取材活動ですよね。
はい、
そうですね。まあそういうふうにしてこう活動していたわけなので、はい、まあとてもね、こうちょっと大阪からはこう通ってられないですよね。
はい、
なので、まあ実際に女川町に住むようになってみて、こう改めて女川町ってどんな町だと感じましたか？
女川町のすごいところっていうのが、うん、まず我慢強いんだな。っていうのが第一印象です、
う
あの2011年とか12年に、はい、町の姿っていうのがどういうふうになるかっていうような、うん、そういうのがあまりまだ、はっきりしてない中で、はい、町としては命を守るために高台移転っていうのを基本に、はい、しますっていうようなことを町長さんをはじめ、町の職員の皆さんがご説明してたわけですけども、うん、そういったことに対してその方向で、進めていこうっていうようなことが、はい、あの総論としては賛成されていて、そこでその大反対が起こるっていうようなことは特に起こらなかったんですね。説明会が終わった時にその拍手で終わるっていうようなことが、はい、あの各種の 各その仮設住宅なんかでも起こっていて、
は
い、あのまだこの先どういうふうになっていくかっていうのがわからない中でも、基本的な方向性を早く決めて、うん、あのやっていこうっていうようなことが町の皆さんと行政の皆さん、
うん、
あと町長、皆さんでこう一致していたっていうところなんかは、
うん、
あのすごいあのことだなというふうに思いながら、うん、まあ、お手伝いを、してたっていうことですね。
高台移転っていうことは高台を作らなければならないですから、はい、当然時間はかかってしまうわけで、
そうですね、はい、
うん、でも、まあ、前回から続けて生さんのお話を聞いていると、やっぱそういうあの命を守るっていうコンセプトであるとか、こう、ね、あのいろんな意見を聞きながら進めてきたっていうのも、やっぱりその町の人たちのこう拍手で終わるというのにつながっていったような気もしますけどね。あと、まあ、暮らしてみて気づいたこととかありますかね。
とやはりその海の幸が、はい、まあ、とてもやはり美味しいんですよね。ほうほう、これを、まあ、いかにその使ってあのこれから先、女川町を女川町外の人たちに楽しんでいただくかっていうようなことを、まあ、もっと、これから先考えていかないといけないところだなと思うんですけど、
やっぱ関西から来てこの女川 の、はい、この海の幸というか自然というか魅力ですかね、
は
い、
まあ、これだけそのいい素材があるってところは、はい、まあ、なかなか珍しいんではないかなと思うんですけど、三陸沿岸大体同じなのかもしれませんが、そういったところをうまくこう使っていくっていう、打ち出していけるかどうかっていうところがこれから問われているんじゃないかと思います。
うん、なるほどね。逆にちょっとこうこういうとこ戸惑ったとか、とかびっくりしたとか、なんかそういったところはありますか。
女川弁でだからっていうのがありますよね。
あ、はい、
なんだからっていうやつよね。
私よく使いますね、うん、
あの関西の方、東京の方でだからって言われると、
はい、
その後に何かこう言葉が続くはずっていうふうに思うので、うんうん、こう何を言われるんだろうって構えるんですけど、はい、女川弁のだからってそれで終わるじゃないですか。
そうですね。
だからって丸ですよね。
そうなんです。例えば今日寒いねだからで終わり
それは戸惑いますね
あのね、同意見のだからですからね
いやだあの関西人からするとだからどうなんだろうっていうところをこう言われるのかなと思ってこう待ってるとこうシーンってしてしまうっていう
今じゃもう慣れました。
いや、まだ慣れない。
まだ慣れない
この使い方はなかなか慣れないです。
慣れない、まあしょうがないですねそこはね、はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、そういうわけで何もなかった女川の町、だんだんだんだん新しい町として姿を現していくわけですけども、
うん、
で駅ができてからは今度はこう商店街ができて、今住宅もどんどんどんどんできてきて、新しい町が少しずつ少しずつこう整備されてきました、ね。まあ、ご自身が計画した仕事が少しずつ形になっていくのを見て、どんな感じですかね。
最初の計画から、
うん、
あの実際に動き始めるまでっていうところに関わり続けられるっていうのは、うん、なかなか実は珍しいことなんですね。で、あのそういったことにずっとこう取り組みをさせていただいているっていうところは、非常に女川町に、
うん、
あのこの環境とかあの役場の職員の皆さんには感謝しかないですし、うん、あと、 こういったその関西から急に来て、はい、関西弁を喋っているっていうこの人間をこう受け入れていただいているその町の皆さんにも感謝しかないっていうことなんですが、うん、実際に計画をして、まあ、作っていくっていう中にもいろいろな、ご意見を取り入れながらできてきたっていう、うん、その、町の空間っていうものが、はい、実際にちゃんとあの 意図した通りに、使っていただけているか、うん、あるいはその気持ちよくあの過ごしていただくような空間になっているかっていうようなところにはあのやはり計画に関わった人間として、かなり気にはなります、うん、あの商店街に入って商売していただいている人たちから、まあ、お話を聞くとあの震災前よりも結構商売はうまくいってるっていうような、お声も、いただいたりしていて、それってとてもこうあの技術者におりには尽きる話ですよ ね。でそういうような状況が全体的に起こっていくようにあの、うん、いろんなところで、努力していかないといけないっていうふうに逆にあのそういったお話を聞くとこう身が引き締まる気もします。
じゃあその逆に計画通りにならなかったとか、あとはこうその実際に商売している人たちからのそのなんかご意見とか何かこう後悔とか何かありますか？
レンガ道の設計をした時には、はい、あそこでいろんなそのイベントなんかが起こるようにっていうことで、はい、あの計画作りを進めていたんですね、うん、で実際にあのいろんなイベントをやっていただいていて、はいはい、結婚式をやったり、
ありましたね、
はい、ファッションショーをやったりっていうような、はい、そういう使い方もああいうレンガ道っていう空間ができたからこそ町の皆さんでやろうっていう話が出てきたっていうことはあって、うんうん、そういった面ではあの計画した通りに使っていただいているのかなって思ってるんですが、はい、実はあそこに、立っているその植栽と、
はいはい、
であとあの照明の柱なんかの間隔がちょっと狭くってですね、うんうんうんうん、あそこに実はあのテントなんかをあの出店のテントなんかを建てようとすると、うんうん、ギリギリ入らないっていう、うんうん、そういう寸法になってしまっていて、
なるほど、
これはちょっとしまったなっていう、うん、
真ん中の部分ですよね、
はい、あの入れにくいんです、
ね、入れにくい、
もうちょっとこう広げてちゃんとテントの、寸法に合わせてその感覚を決めればよかったんですが、
う
ん、
あなるほど、
これはちょっとしまったなっていう、
うんうんうん、
じゃあその企画に合う、ね、テントを作ってもらう
しかない。そうですね、そっちの方が手っ取り早いかもしれませんねまた他にもなんかこうやっていることがあって、まあ、スエさんは建設というね仕事だけじゃなく、この新しい街を少しでも盛り上げようと女川デイズというホームページを開設しました、はい、こういった取り組みをどうして始めようと思ったんですか？
これはあの女川町ってすごくこう魅力にあふれてるなっていうふうに思っていて、
うん、
で特に何が面白いかというと、復興の街づくりの中で活躍されている街の皆さんの魅力っていうのがすごいと思ってるんですね、
うんうん、
ただこれをそのどうにかしてこう外に発信をして、こういった面白い人たちが作っている街だからこういうふうに面白い街なんだよっていうようなことをお伝えすると、まあ女川町の魅力がかなり理解されていくのかなっていうようなことを思っていて、そういったところに僕らの力もちょっと使っていけるといいかなというふうに思って、こういったウェブマガジンという形であの発行を、続けています、
うん、人間の魅力というか、もう女川キャラクターは、まあ、濃い人も、ね、いっぱいいますけどね、
なんか濃い人しかいないんじゃないかって思うくらいですからね、
で我々のこのラジオのこのコーナーも同じようなコンセプトではありますよね、うん、大事ですよね、その発信をするっていうか、う
ん、こちらの番組ではいろんな方々のお話を、音声っていう形で発信してると思うんですが、うんうん、女川デイズの方は、うん、文章と、あと写真っていうビジュアル的なものを、うん、お伝えするためにはウェブマガジンっていう形がいいかなというふうに考えて今、続けています。
今後の展開みたいなのはどんなふうに考えられてますか？
こういったその取り組みを通じて女川町にあの足を運んでもらうっていうような、そういうことを、うん、あのやっていきたいなというふうに思っていて、 面白そうなその取り組みなんかを、これからどんどん仕掛けていけたらなというふうに、思っています。
どんどんアイディアを、まあ、募集している部分もあるんですよね。
そうですね、はいはい、なので、Facebook であったり尾長デイズの問い合わせのフォームなんかを使って、うん、ご意見なんかをいただけると、うん、僕たちの参考にもなりますのでありがたいです、
うん、どんどん、ね、みんなで盛り上げていきたいと思います、
はいはい、ぜひあの、ね、ホームページはあのローマ字でお長はデイズと入れていただければ、はい、あの検索できると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
早速見ていただきたいと思います、そしていよいよ復興計画として進めてきた8年が間もなく終わろうとしています。お長は駅から海へとまっすぐ伸びる商店街シーパルピア尾長一帯は毎週末ごとに多くの人で賑わうようになりました。そしてなんと賞を取ったんですよね。
そうですね、今年、実は、トリプル受賞をしています。トリプル
3つ。
1つ目が都市景観大賞、
はい、
で2つ目がアジア景観賞、
はい、
で3つ目がグッドデザイン賞。
でも3つね、同じ年に受賞するなんてことはあまりないじゃないですか。どういったところが評価されたというか、その受賞理由っていうのはどんなんですかね。
これがですね、都市景観大賞の、はい、受賞理由、国土交通省のホームページに載ってるんですが、
うんうん、
これが結構ふるってまして、
はい、
審査をしていただいた委員の先生が、
うんうん、
尾長町の取り組みを評して、デザインチームによるしつこいとも思える質の追求
しつこいとも思われる質の追求
わかりやすい。
あの普通そんな国土交通省のホームページに、うん、しつこいほどのなんていうような、
まあ、一応公的な、うん、
公的なホームページ に、
う
ん
そうですね、
に公的な審査公表として載ってるんですが、しつこいとも思える
評価に値するしつこさだったっていうことですかね、これね。
でもそれは思い当たる節はありますか？
あの、なので、この都市空間を、デザインしている、うん、あの、専門家の皆さんとか、うん、役場職員の皆さんの間では、うん、これからはしつこいとも思えるほど追求していきましょうっていうようなことを、こう、お気に入りの言葉になって
励みになりますね、このコメントね、
はい、
ただ作ればいい、ただ綺麗なものを作ればいいだけじゃないですもんね。
そうですね、あのこの3つの賞は、うん、どれもこれも形が出来上がったものに対してだけでなくて、はい、そこに至るまでの、努力であったり、うんどういったその、空間ができて、それがどういうふうに使われているかっていうのは、そういったところまで含めて、うんうん見ていただいて、それがあの賞に値するものであるっていうふうに評価していただいているものです。
うん、なるほどね。ちなみにアジア景観賞はどういった？
アジア景観賞はこの復興の、街づくりの、規範になるような、
うんうん
そういった取り組みであるというふうに評価をしていただいていて、
うん、
最近富に世界中で災害が多くなっていますよね、
はいはい、
そういった災害が起こることはしょうがないんですけども、うん、そこから、いかにこう次にの世代につなげていけるような街を作っていけるかっていうようなことを考えるときに、うん、尾長町の取り組みっていうのは参考になるんじゃないかっていうような、うんうん、そういうあの評価をいただいているようです。
国際的な賞なんですよね、これは。
そうですね、中国だったり韓国、ベトナム、
はい、
あとフィリピンやアフガニスタンなんかからも、応募があって、
応募があって、はい、
これが49件あったうちの日本は、そのうち4件が、うんアジア景観賞を受賞されています、
うん、
で今年のアジア景観賞は、香川県の瀬戸内国際芸術祭や福岡市の、福岡アイランドシティの街づくり、うん、あるいは松山市の松山城の、現代の城下町などが受賞しているんですが、
うん、
この中で尾長町もこれに並んで、受賞作の一つとして選ばれています。
尾長が世界に羽ばたいたっていう感じですね、はい、
そうですね、
うん、でそして、グッドデザイン賞ですかね、こちらも受賞したと。
実は尾長町はグッドデザイン賞が6個うん、集まってる街でして、
グッドデザインだらけじゃないですか、
うん、グッドデザインの密度がとても高い街になっています、うん、これはやはり尾長町の復興街づくりが、 デザインにこだわっているっていうことの表れが、うん、外部からも、とても高く評価されているんだと思います。
うんうんうん、まあ、確かにまあ一口にもおしゃれですよね。うん、ただ、なんかこう、おしゃれの中にも、今日いろいろ話を聞いて、その、ただデザインにこだわっているだけじゃなく、うん、使い勝手だとか、その先ですよね。今後どんな風に使っていきたいとか、なんかそういったものも含めて全部なんかデザインされているっていう感じですよね。
街の課題だったり、その、これからの社会をいかに良くしていくかっていうような課題、これに対して、デザインという手法で、解決のアプローチを図ろうとしているっていうことだと思います。うんうん、女川町の街づくりにずっと関わらせていただいて、学んだことって、街の皆さんが街を作っていくっていうことだと思うんですね。僕らみたいな、専門技術を持っている技術者っていうのは、やはりそれをいかにいい形で実現していくかっていうことのお手伝いを、する、役割だと思っていて、
はい、
だから町の皆さんが、この町の未来をどう考えるのかっていうのを真剣に考えていただいているところほど、僕らみたいな外部の人間の力っていうのをうまく活用していただけるんじゃないかなっていうふうに思っています。そういったその町の未来をどうしていくか将来をどうしていくかなんていうことを考えるためのお手伝いっていうのはうまくこの出会いがないとなかなか難しいっていうところもあって、はい、僕と女川町の出会いっていうのはかなり幸運だったのかなっていうふうに思ってるんですね。だけどそれって町の皆さんの中に入って、
はい、
で、どんなことを、はい、思っているかとか、どんなことを不安に感じておられるかとか、そういったことをこう、うん、会議の場だけじゃなくて、いろんな場所で、うん、いろんな機会を使って、いろいろ議論をさせていただいて、っていうのが、実は計画作りにこう役立っているのかなと思いますので、そういったそのやり方そのものを僕に教えてくれたのは実は町の皆さんだったんですね。なので、まあ、これから先そのいろんな場所の復興の町づくりっていうのが求められてくるかもしれません、はい、これはやはり日本は災害大国ですから、はい、どうしたってやっぱり起こってしまうのは起こるんですね。だけどそこで絶望するんではなくて、次どういうふうにもっといい地域を作っていくかっていうようなことを考えようとしている地域には、うん、僕のこの女川町で教えていただいた経験なんかを、はい使っていければいいかなっていうふうに感じています、
うんうん、まあ、女川のね、人たちの声をすごく大切にしてくれたなっていう話を聞いてくれて思ったんですけども、やっぱり生さんが一歩でも二歩でもこう町民の方にね、こう踏み込んでくださった、ちょっと構えた形の方が多い中でね、なんか中に入ってくれた感じがしました。
そうですね、はい、そしてですね、ちょっと最後にこれはね確認したいんですけど、はい、こんなにね女川町にこう尽力してくださって、さらにね町民の方々ともいろんな話をしてくださっている末さんなんですが、やっぱりこの8年を区切りについたら末さんは帰っちゃうんですか？
どこに帰るかっていうところもあるんですけど、
はい、
僕は仕事があるところに、
はい、
行くっていうスタンスなんですよね、
はい、なるほど。
なので仕事がある場所であれば、
はい、
実は居続けることもできるっていうふうに言うこともできる
の。会社そのものは、
日本全国でいろんな街づくりだったり設計の仕事だったりっていうのをやっています、うん、
であちらの方で街づくりの仕事があればそちらに行かなくてはならない、
はい、
かもしれない
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 ということは、女川に仕事仕事っていうか、こう街づくりのことでこちらにいる理由があればこちらに居続けることもできるっていうことなんですかね、うん、
実はそういうことなので。
なるほど。じゃあ、せいさん、ちょっとこれ作りたいんだけど、ちょっとまだ女川にいでって言ったら、いてくれるかもしれない。
うん、まあ、そういう形になればいいな、というふうに、個人的には思っています。
ね、 でもそれだけね、女川のことをすごく仕事以外でもなんかちょっとこう気に入ってくださったのかなと思ってちょっと嬉しいですね。
はい、はい、ぜひですね、これからもそのスタンスで、我々女川のね、人々に関わっていただきたいなと思います。
いやいや、そんなに大したもんではないんですけど。
はい、よろしくお願いします。またラジオにもね、遊びに来ていただければと思います。
以上、この人さ聞いてみっちゃ。今日は女川町の復興をコンサルタントとして支えてきた清雄介さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
ここからはラジオをお聞きの皆さんからのお便りメールをご紹介していきます。
奈良県ラジオネーム東生駒の長谷川さんからいただきました。
はい、
としちゃん、まっちさん、質問ということです。
はい、
いつも奈良 .fm で聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ところで、我が奈良県といえば修学旅行のメッカです。日本中から修学旅行生がたくさんやってきます。
そうですね。
元中学教師の敏郎先生もいらしたことはあるのではないでしょうか。そこで聞いてみたいのですが、お二人は修学旅行はどちらに行かれましたか。それと宮城県の人はどこに修学旅行に行くことが多いのでしょうか。思い出などを含めて教えてくださいといただきました。
はい、私はね、中学校教員時代ですね、もうほとんど3年生の担当だったので、
うん、
20回近く修学旅行は引率で行きました。
飽きないんですか、20回も行って。
若干来たところもありますがね。でもこの辺の中学校は大体東京、あるいは北海道じゃないですかね。
あ、ですよね。私も中学校の時東京でしたもん。
ですよね。
ただ高校生の頃もう修学旅行あるんですけど、私部活をやってたので、実は修学旅行行ってないんですよ。で、他のクラスはどうかというと、京都だったり北海道だったり、そしてカナダだったり、ヨーロッパだったり、なんか選べるんですね。
結構最近の高校はね、で俺もね、石巻高校のその時修学旅行でなくて、移動ホームルームっていうところで、なんか東北とか、はい、まあ、せいぜい鎌倉ぐらいまで行って、あの頃新幹線もないじゃないですか。
で、何で行ってたんですか。
いわゆる急行とか特急で行ってたのかな。
一
日前行って終わりみたいな。
いちいち移動で潰れちゃうんですね。
でもまあ、教員時代の話をしますと、やっぱ修学旅行はですね、最近は自主研修ですよね、
はい、
上野に着いて夜ディズニーランド集合とかって、あとは自由行動って言って、我々はそれぞれこう、まあ、ブラブラするって語弊がありますけど、ちょっと自由な感じ。でもその中でやっぱね、生徒に見つかりたくないですね。あ、監視するとは言いながら、
生徒も見つかりたくないけど ね、
東京の真ん中でさ、先生とかって言われた日にはですね。
いや、先生、羽伸ばしに行ってるわけじゃないんです
けど
ね。
ないんですけれどもね、影の方から見たいなっていつも思ってましたけども、
なるほどね。
はい、でも修学旅行はやっぱ教員の思い出もですけど、子供たちですよね、こうやっぱり同じ釜の飯を食べる、同じ屋根の下で寝るのはすごく思い出になりますよね。大体1位の思い出は、ね、中学時代は修学旅行っていうのが多いんじゃないですかね。
私も思い出は中学校の時はすごくもう楽しかったですから ね、
あと早く寝ろよっていう、こう見回りのなんかこう、裏話あるんですけども、
まあまあそれはあまり言うのね、
秘密にしなきゃならない部分もあるので、
そんなわけで
いろんな作戦がありました。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いていきましょうか。
はい、続きましてラジオネームカオルさんから。
はい、
敏郎先生、マッチ、秋も日に日に深まり、気温差などで体調は崩されていませんか。毎週楽しみに聞かせていただいています。
ありがとうございます。
ところで、先日のこの番組で知ったスープストック東京さんの女川さんのサンマのつみれスープ、早速いただきましたよ。
お、
いや、ラジオを聞いて言ってくれる方もいらっしゃると。
嬉しいですね。
嬉しいですね。女川港に水揚げされるサンマの様子やお母さんたちが作ってくれる風景が思い出され、作り手が見えながらいただく味はまた格別で、心からほっこり幸せになりました。柚子のアクセントに長芋とろろも乗っていて、さらにおしゃれに。そして一杯飲むと10円が女川町に寄付されるという仕組みもいいですね。また女川にも美味しいもの食べに行きますね。
っていう、ね、はい、ありがとうございます。女川、はい、にいるとさ、うん、すごくこう普通の味って普通の料理じゃん、
う
ん
う
ん、
そうですね。
特に何かイベントあると PT の行事なんかで、うん、母ちゃんたちね、サンマのつみれ汁、ね、もう段取りいいんですよね。
もう慣れてますからね。
大きい鍋でさ、ガンガン作って美味しいという、ね、うん、そういう思い出なんか私なんかあったりするんですけど、うん、一緒にね、食べて応援みたいなことも含めてこれからも盛り上がっていってほしいと思いますね、このスープストック東京さん。
はい、そうですね。ただいま全国各地のスープストック東京にて女川さんサンマのつみれスープを期間限定で販売中なので、うんうんうん、お近くのスープストック東京にぜひ行っていただきたいと思います、
ね、なんかおしゃれな感じがしますよね、スープストック東京だと ね、
はい、ね、はい、よろしくお願いします。カオルさん、ありがとうございました。皆さんからも番組を聞いての感想や自分の近況報告、そして敏郎マッチに聞いてみたいこと、その他何でもメール、お便り、そして曲のリクエストなどお待ちしています。宛先は番組の最後にお知らせいたします。
さて、今日はスタジオを飛び出しまして、というか追い出されまして、夜の巷というかシーパルピア女川を徘徊しながらお届けしているこの番組ですが
徘徊っていうとなんかね
なんかねちょっと違う感じがしますけど、せっかくですのですね、日曜夜のシーパルピアってこんな感じというのを紹介してみたいと思います。
土曜日曜の昼間はイベントなども開かれていて多くの人で賑わうこの通りですが、はい、夕方以降は空いているお店もほとんどなくて、ジャズが流れている中、うん、人気のない公園のような雰囲気だったりもします。
そうですね、
デートにもおすすめなんですが、ですとはいえ何軒かお酒が飲める大人なお店が空いておりまして、はい、そこでは楽しく盛り上がっています。せっかくなのでそうしたお店にアポなしで飛び込んでみましょうか。
行っちゃいましょう。
行きましょう。
はい、はい、今私たちの目の前にあるのはガルヤですね。
はい、ビール屋さんですね。
はい、まあ、ここでビールとかねお食事を楽しめる、うん、まあ、年齢層広いかなここは。
そうですね、うん、
入ってみましょう。
行ってみましょう。
こんばんは。
あ、こんばんは。はい、いいですか今
ちょうどですね、私たちのためにお客さん追い出してもらった感じですかね
なんてこと言うんですか
それでは早速ですね、ガルヤの木村さんにインタビューしたいと思います。どうもこんばんは。
こんばんは、ガルヤの木村です。よろしくお願いします。
おいくつですかちなみに。
35になります。
若い。マッチ同世代か。そうすると、
そうですね、私36歳なので同世代ですね。いつもお世話になってます。
こちらこそ。
ここの店の PR というかどんな店ですかね。これラジオをお聞きの皆さんにちょっと紹介したいんですけども、
ここは、まあ、ビールを楽しくみんなで飲みながら、まあ、会話したり、うん、で、はいはい、おすすめは女川ホップペールっていうのが私考えて作ってもらったビールになってます。
女川ホップホップペール
ホップペール
ホップペール、
ホップの花言葉に希望っていう意味がありまして、女川に希望のエールを送るっていうことで、うん、私の思いを込めて作らせてもらったビールになっております。
つまりオリジナルのビールということで、
うん、はい、そうですね。
このビールの特徴は、
これはペールエールっていうビールになってまして、うん、まあ、苦さとフルーティーな感じがしっかりした味わいになってますね。
ビールだけでも何種類あるんですか。
現在ビールが8種類で、あとシードルがリンゴの発泡酒みたいなものが1種類ですね。現在9種類、最大で10種類まで出せます。
で、木村さんはもちろん女川生まれですよね。
はい、女川生まれです。
で、この女川でこういうお店をやろうと思ったきっかけなんていうのはありますかね。
まあ、女川になんか地ビール作ってたら、もっともっと女川に観光でいろんな方が来ていただいたり、まあ、それで女川に美味しいつまみはいっぱいあるの で、
そ、 うです、ね、
それを持ってきていただいて、まあ、私の考えたビールとか、うんうん、まあ、これからここでビール作っていこうと思っているので、それと合わせて飲んでもらえれば嬉しいなと思ってます。
うん、今月のテーマというインタビューがありまして、ちょっとお答えいただきたいと思います。木村さん、捨てられないもの何でしょう。
捨てられないものは黄色い革ジャンですね。
黄色い革ジャン、それはなぜ。
まあ、初めて買った革ジャンがその革ジャンで、もともと服が好きで、こう、まあ、特に革製品が好きでずっと買ってたんですけども、やっぱ思い入れがずっと着てたものであって、なかなかもうサイズは入らないんですけども。
あ、つまり着てないと。
今は着れないんですねあの後ろにある、
ね、お、実物ありました
すごい、なんか
確かに入んない感じです
かっこいいな、
うん、
でも
着れないけど常にここの目の届くところにあると、
うん、そうですね、まあ、家を置いておくとちょっとカビちゃったりするから、うん、店にあった方がカビないし、まあ、保存もできるかなと。
これどれくらい前に買ったんですか？
これ19歳の時ですね、うん、なのでもう16年ぐらい前。
もう捨てられないですねこれはね。はい、じゃあ最後にですね、全国のリスナーの皆さんに、お店の PR お願いします。
営業日なんですけども、月曜から土曜日までが5時から11時、日曜日が3時から9時、定休日が水曜日になっております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ガルヤの裏手に当たりますかね、ここはね、居酒屋カフェ M。ね、その前に来ております。もつ煮、サンマのつくね、ジンギスカン、いぶりがっこ、チーズ、
おすすめメニューですかね。
おいしいおつまみたくさんありますと。あります。はい、じゃあ入っちゃいましょう。
こんばんは。あ、お邪魔しても大丈夫ですか？
はい、こちらは、まあ、カウンターと一席が、ございます。居酒屋 M の、入ってまいりました。
はい、
お話伺ってもよろしいでしょうか？
ですよ。元スナック M っていう店をやってました。
神田、小さい前からね。
はい、神田と申します。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
どの辺でやってたんですか？
マリンパルの近くの交差点、信号のところの交差点でやってました。
つまり海の近くだったんですよね。もちろんあの震災では被害を受けてしまったということで、はい、でこの店が復活したのはいつですか？
3年前ですね。
このシーパルピアができた時に復活した感じですか？このお店のおすすめメニューみたいなのありますかね？
おすすめは自家製ダレを使ったジンギスカンと、あとはもつ煮です。
まあ、居酒屋カフェ M っていうんですかね。これ M っていうのは
なんだろう、スナックやってた時からの名前で、うん、まあ猫の名前も M っていう名前でしたし、あとカラオケでプリンセスプリンセスの M も大好きだったしってことで、
はい、今月のトークテーマっていうのがありまして、はい、皆さんにお聞きしているんですけども、捨てられないものという、なんかありますか？捨てられないもの、
うん、未だに笑われるかもしれないけど、はい、当時あの震災の時に着てた、まあほら1ヶ月ぐらい同じの着てたじゃないですか、はい、でその服とか身につけてたものは、うん、まあ、洗濯してそのままなんか取ってます。捨てられないっていうか、なんか捨てればいいんだかしらねけど、
でもあの時身につけてたっていうことは、うん、つまりあの津波には持っていかれなかったっていうことですからね。
あ、それだけですからね、当時になって、
じゃあそれ今タンスの中にしまってあるんですか？
箱に入れてます。はい。
それを見返すときっていうのはあるんですか？
まあ、1年に1回ぐらいですかね。やっぱり当時のことなんかやっぱ忘れてしまいがちなんで、そうですね、
忘れたいようなでも忘れてはいけないような感じですよね。
じゃあ最後にお店の PR を。
もつ煮とあとジンギスカン、あと角煮がおすすめです。あと冬になってきたんで鍋物というかもつ煮豆腐だったり肉豆腐がおすすめです。
定休日はいつでしょうか？
毎週火曜日です。
じゃあ火曜日以外に来ていただきたいと。はい、
よろしくお願いします。
フォークソングは私にだってフォークの
だから、うん、聞いててさ、あ、やっぱ同世代かなと思って、でも若いのは分かってる。
僕やりますか？
ギターありますよ。
あ、歌っていいですか？
どうぞお願いします。
ちょっと今ね、急遽ですね、ママとトシちゃんが同世代ということで、いつもラジオ実は聞いてくれていて、あの懐かしい曲が流れているとね、いうことでトシちゃんが1曲、まあ、2曲、3曲になるか分かりませんが、ちょっと歌わせていただきますということで。
フォークソングってどういうのが好き？
風とか。
風ですね。
はい、
風って言っただけですぐ分かるあたりが同世代ですね。うん、私ポカーンって全然分かんないです。
風ってグループの風。
敏郎リサイタルでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、ね、はい、今日ゲストの、スエさんからのお知らせです。
お話にもありました、もう誰もが参加できる復興まちづくりデザイン会議というものがあるんですけども、次回の開催日をご紹介します。平成30年12月5日水曜日、午後5時30分から7時30分まで女川町町中交流館ホールですね、はい、こちらでやりますので、ぜひ参加してください。お願いします。
お願いします。これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先はnow@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。